旧約聖書イザヤ書の御言葉にもう一度触れたいと思います。エルサレムと共に喜び祝い、彼女のゆえに喜び踊れ。彼女を愛するすべての人よ、彼女と共に喜び楽しめ。彼女のために喪に服していたすべての人よ、彼女の慰めの乳房から飲んで飽きたり、豊かな乳房に養われ喜びを得よ。ここで彼女と出ています。この代名詞はエルサレムのことです。都エルサレムをイザヤは彼女と代名詞に変えていっております。イザヤはイスラエルの民に向かってこう呼びかけています。この言葉、表現、大変肉感的であります。母親の腕に抱かれておっぱいを吸う小さな赤ちゃんが思い浮かびます。このイメージをそのまま神様と私たちに当てはめることができるのです。都エルサレムが神様、そしてすべての人たちが私たちです。母親の腕に抱かれておっぱいを飲みながら静かにすやすやと眠る赤ちゃんの安らぎ、それが私たちのものなのであります。母がその子を慰めるように、私はあなたたちを慰める。エルサレムであなたたちは慰めを受ける。預言者イザヤはそういうメッセージをユダヤの人々に届けたのであります。すべてのものが預かることのできるこの平安、神様の身腕に抱かれた喜びがあなたにも届きます。イエス様はこのイザヤのメッセージを今日の福音書の中で次の二つの言葉で表現しています。この家に平和があるように、もう一つが神の国はあなた方に近づいた。この二つです。これをイエス様は弟子たちに託したのであります。このメッセージを伝えることを弟子たちに託し、さらにそこから72人も任命し、ガリラヤ地方での神の国伝道宣教活動が本格的に始まったことを今日の福音書は知らせてくれています。72人というのがどこまで正確な数字なのかは疑問が残るところですけれど、弟子の数が最初は12人だったのがどんどんと増えていったことは間違いありません。弟子の数が増えていって、そこから教会が各地にできていって、キリスト教会の歴史が始まっていったのであります。今私たちキリスト教会はイエス・キリストの名前を言い広めているわけでありますが、ここでイエス様が任命した弟子たちはイエスの名前を広めるために宣教していたわけではないですね。まだこの時点では、ここでイエスは2つの教えしたのであります。平和があるように、神の国が近づいた、 この2つのメッセージを弟子たちに託したのであります。私の名前を広めてくださいなんていうことは言っておりません。ですから弟子たちはむしろ今日のイザヤのメッセージ、これに近い言葉を伝えるために宣教のために使わされていったのであります。イエスの名を伝えるようになったのはイエスが復活した後からでございます。それにつけても今日の福音書からはこの宣教活動の難しさというのがよく伝わってきます。現代の人たちのと比べると2000年前のこのイスラエルの人たちというのはきっと神様に頼る、神様を信じて生きる、こういう思いというのは私たちの世代よりもずっとずっと強かったと思うんです。ですから神様の存在もずっとずっと2000年前の人たちは身近に感じていたはず。まあ信仰心が現代人よりも厚かった、まあ、そういうふうに言ってもいいと思います。ですから今日の福音書の中にもあるようにイエス様も収穫が多い、こういうふうに言っておられます。で、収穫は多いけれども働き人が少ないということをこの中でイエス様がおっしゃっています。まあ、働き人が少ない、この点は現代にも共通しているわけでございます。そして宣教活動そのものも現代と同様簡単ではなかったようです。それが今日の福音書の言葉からもわかります。イエス様はこんなことをおっしゃいました。私はあなた方を遣わす、それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。宣教を妨害する者、反対者が至るところにいたんだなということが分かってきます。あなたの家に平和があるように、神の国があなたに近づいています、こういうメッセージ、これは喜ばしいメッセージのはずなんですが、これを伝えることがこんなにも激しく反対されていたというのことが、この狼という言葉で分かってまいります。ではなぜ反対者がそんなにたくさんいたんでしょう。メッセージを伝えるというのは伝言ゲームをしているわけではないですよね。言葉を伝えたらそれでおしまいというわけではないんです。メッセージを伝えるとそこから次のアクションが起こるのであります。そのアクションはどういう展開になっていくのか想像もできないような困難もそこに伴ったりいたします。そういう状況が起きていった時、狼が現れるのであります。イエス様おっしゃいました。財布も袋も履物も持っていくな、途中で誰にも挨拶するな、町に入っても迎え入れられなければ広場に出てこう言いなさい、足についたこの町の埃さえも払い落としてあなた方に返す、しかし神の国が近づいたことを知れと。大変激しいイエス様の言葉であります。まあ、この言葉からイエス様の時代であっても宣教が大変厳しかった、難しかったということが伝わってまいります。さて今度は2番目のパウロの言葉から見ていきたいと思いますが、パウロの言葉からもですね、このメッセージを伝える、宣教するということの難しさが伝わってまいります。今日のこのパウロの言葉の中にはパウロが直面した狼が出てまいります。パウロにとっての狼、それは教会の中で無理やり 割礼を受けさせようとする人たちのことであります。つまりユダヤ教の伝統に固執して譲ろうとしない、頑としてそれを守ろうとする、いわゆるユダヤ人キリスト者たちのことであります。割礼を受けなければ正式なクリスチャンとは言えない、こう主張する人たちが狼でした。でパウロはそういう人たちのことをこう言いました。肉について誇ろうとする人、肉について誇る。先ほど冒頭で紹介しましたイザヤ書のメッセージからは、そこからもですね、私たちはとても肉的であるがゆえの温かさとぬくもりが伴ったメッセージをいただいたわけでありますが、まあ、この肉というのは大変わかりやすくて私たちに伝わりやすいために、そうした肉的なこと、すなわち形をとったものに私たちは頼りがちにならないでしょうか。割礼を誇りとして、割礼を受けろと強要する人たちも明らかに肉に頼った人たちだったのです。そうした中パウロが放った強烈なメッセージが一言ありました。パウロは言いました。イエス・キリストの十字架の他に誇るものはない。イエス・キリストの十字架の他に誇るものはないのだ。皆さん、イエス・キリストの十字架というのも、これも肉の出来事でしたよね。同じ肉を誇るなら、イエス・キリストの肉を誇れと、こういうメッセージをパウロは強く訴えかけているのです。教会が宣教する、伝道する、この方法というのは、時代とともに変化してきているというのは皆さんも感じていらっしゃることかと思います。私が牧師になったばかりの頃、1990年代初頭の頃はですね、まあ伝道の手段といえばチラシを配る、それをポストインしたり、新聞の折り込みに入れたり、まあチラシが中心でしたね。でもその頃からマルチメディアという言葉がぼつぼつと聞かれるようになっていたのが1990年代初めでありました。今ではどうですか。ネットなしでは、マルチメディアなしでは伝道宣教は考えられません。二つのメッセージ、あなたに平和があるように、神の国はあなたに近づいた、これを伝えるときに、方法がどのような方法であろうと、それがアクションになっていく、これが宣教なわけですが、今日のイエス様の福音書のイエス様の言葉にもそれが出ております。メッセージがアクションになっていってます。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。迎え入れられたら出されるものを食べなさい。何気なしにこう読み飛ばしそうなメッセージですけど、ここにはメッセージを伝える弟子たちが家の中に入って、迎え入れてくれた家の人たちと一緒に食事をする様子が描かれております。神のメッセージを伝える人たち、すなわち弟子たちと、それを受け取る家の人たちが共に交わって食卓を囲む様子がここにはあるんです。交わりというアクションが起こっています。市ヶ谷教会の2階にあります厨房キッチンですね。まだ入ったことのない人はぜひそこに一度入っていただきたいと思います。今日も昼食会がありますけれども、そのキッチン、先ほど子どもたちには 市ヶ谷教会のお部屋の名前のことをお知らせしましたが、このキッチンにも名前がついています。なんて名前でしたでしょうか。コイノニア、コイノニアという名前がついています。これがギリシャ語で交わりという意味の言葉です。コイノニア、交わりが伝道のアクションになっていくのであります。あなた方に平和があるようにというメッセージが一つの形となったのであります。もう一つ8節にも注目すべきアクションがありますね。病人を癒すというアクション、これも平和を届けるアクションであります。言葉からアクションが起こったのです。神の国が近づいたというメッセージの確かな働き、アクションがここにあります。言葉が行いとつながっていく、それがメッセージが伝わるということです。教会の宣教もそうです。神様の御言葉が空回りをしないようにしたいものでございます。礼拝で神の言葉が語られていく、それを私たちが聞いて受け取る、ここからアクションが起きていきます。教会の中で、教会の外で、それぞれ皆さん方の持ち場で、奉仕が、キリストの愛を示す行いが行われていきます。そこで新たなメッセージが伝わっていくのです。神の国があなた方に近づいた、この言葉ですが、今日はこういう言い方そのままではちょっとメッセージになりにくいような気がいたします。どうですか。いきなりその聖書の言葉だからといって、神の国はあなたに近づきましたと言っても、多分みんなキョトンとされると思います。神の国がやってくるというのは言葉の感覚としてなかなか馴染めないと思います。今日そこで神の国ではなくて、私たちはイエス・キリストがやってきた、イエス・キリストがあなたと共にいらっしゃる、ですから神の国がやってきた、この神の国とはイエス・キリストご自身のことであります。復活して最初にイエスは弟子たちの前に現れましたが、その時弟子たちにかけた最初の言葉は皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。今日と同じ言葉です。あなた方に平和があるように、シャローム、この言葉をイエス様をかけたのであります。復活の主イエス様がある時弟子たちに突如として復活して現れた。そこでイエスがシャロームと告げた、このイエスの一連の言葉と行い動作、これこそ今日の福音書にあるイエス様が弟子たちに伝えたこの二つのメッセージです。あなた方に平和があるように、神の国が近づいた、この二つです。アクションとなって出来事、それが復活だったのです。この2つのメッセージはイエス様が復活して弟子たちの前に姿を見せた時にもうすでに実現していたのであります。私たちを生かしてくれるメッセージ、そして私たちが伝えていく2つの宣教メッセージ、あなた方に平和があるように、神の国が近づいた、これを実現したお方、それこそ救い主イエス・キリストだったのです。お祈りいたします。愛する神様、あなたがあなたのメッセージ、御旨を、肉を持ったイエスを通して私たちに語られ、私たちもそれを受け止めることができるようになりました。 平和があるように、神の国がやってくる、やってきた、このメッセージを私たちも伝え、技として行っていくことができますように力づけてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。